ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガワトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャ
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham SaranamGacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Panatipata Velamani Sikkhapadam
Adinna dana velamani sikka padam samadhiyami.
Adinna dana velamani sikka padam samadhiyami.
Kame sumicca chala velamaniSikkhapadam Samadhiyami.
Kame sumicchacara velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Musavada velamani SikkhapadamSamadhiyami.
Musavada Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Suramelaya Majjhapamadattana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
はい、じゃあ般若心経いきます。マカハンニャハラミタ心経殺行寺般若波羅蜜多時正見御恩戒句一切苦役者利子式不異句式式即是是苦苦即是式所有式役不如如是舍利子諸佛苦所不諸不滅福上不増不減是故苦中無色住相行色無限に微心に色相光味即法限界内し無意識界無無明薬無明人内し無四薬無漏人無苦寿滅道無知薬無徳無所得故菩提薩多耶ニャハラミタコケゲムケゲコムクオンリサイドムソク三世仏恵般若波羅蜜多阿耨多羅三藐三菩提苦集涅槃弥陀是大尽修大妙修是无上修是无多修诺就一切苦真実不幸摂般若波羅蜜多即摂修和須伽帝伽帝羅伽帝波羅蘇伽帝 この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道上善ことを凡事御さね、今からねちょっと1時間ちょっとねお話ししますので、もうあの足を閉じちゃってください。はい、ねあのこれは、これのね説明は後でしますからね。ただこれは間違っているっていうのを覚えておいてくださいね。あの正しくはないですね。はい、はい、ちょっとねあのポッドキャスト用にちょっとあの解説しておくと、はい、今我々はねあの、愛知県の江南市にある、本泉院さんにお邪魔しています。マンダラジ公園の中の、マンダラジ の、 あの一つですね、タッチュのね、あの愛知の人にとってはマンダラジ公園としてね、まあ、あの富士で有名な場所なんで、富士を見にねあのいらしたことも多いんじゃないかなと思いますね。そのマンダラジ公園の目の前に立っています。はい、それであの明日ね、明日大阪行って、で、2週間後にねの週末は福島の方へ、ね、行きますね。あの、5月の30日の木曜日から、6月の2日の、日曜日までね3泊4日の、リトリートをあの、福島の鷲沢温泉ってとこでやりますのでね、まだまだあの受け付けてますから、あの特にこの東海地方とか関西の人とかね、ちょっとね東北行くのは新幹線2回あの2つ乗らなきゃいけないですからね、あの行きにくいかと思うんですけども、あの、で福島のことずっと気になっていながら、ね、ちょっといろいろ怖い情報とかねいろいろ聞いて、いまだにちょっと怖いっていうね人いるかと思いますけども、あの行ったらもう普通です本当に。あの郡山とか福島市とかね、でももちろんあの原発のすぐ近くの方はいまだに、帰れない、場所もあるけども、その場所も、もう、去年ぐらいからねあのもう帰って大丈夫だよっていうので帰りつつあるとこもありますからね、そういう、で私らは必ずあのそういう福島の人たちと会いますので、あの原発が爆発した時にドーンってね音を聞いたような人たちですね、なので、まあ、実際にずっと気になってしょうがなくてなかなか福島行く機会がなかった人なんか、ちょうどいい機会ではないかなと思います。まあもちろんねあの私らが行くところはあの実際に、 原発の被災者の人たちも避難したところなので、放射能とかね、そういうことは一切もう関係ないです。全然落ちてないですからね、これはきちんと測った上で、ね、なので、もしよかったらおいでください、ね。5月の30日木曜日から6月2日の日曜日なんですね。でその後にもしかしたら、山寺か、もしかしたら出羽三山というね、とこへ行くかもしれないですね。まあ大体どっか行くんですけども、はい。で今日はね、今ね黒板に書いていて、でこの地図についてね、ちょっとこの間の日曜日ぐらいから取り上げ始めてるんですよ。でさっきも言ったように、これは間違った地図っていうことね。で一体これ何をね、どうやってるのかって言ったら、私らが今瞑想っていうことで旅行してるわけですよ。旅行ね、まあ普通の旅行はまあ車だったり、ね、新幹線だったりね、いろいろ交通手段を使って我々はまあ地理的に移動するわけね。だけど私らが今やってる旅行っていうのは体はあんま動かない、いや全く動かないんですよね。動かないままに、心だけ旅行するわけね。心だけ動いていくんですよ、ね。で旅行の時何が必要ですか。2つありますよね。まあもちろんお金とかいろいろあるけど、まあ一番大事なのは地図ですね。地図とそれとガイドブック、まあこれも似たようなもので、まあガイドブックの中に地図もあるからね、まあですね。でその時に大事なことはどういうことですかね。正しい地図っていうね、正しい地図っていうことと正しいガイドブックっていうのが必須ですよね。ね、まあ、今日本のね地図もガイドブックも非常に洗練されていてね、まあそんなに間違った情報っていうのはまずないですけどね、アメリカに関して、ヨーロッパに関して、アジアに関してね、インドに関して、ね、だけど。今私が言ってるのはそういうなんか地球の歩き方とかね、ロンリープラネットとかそういう話こと言ってるんじゃなくて、まあ我々が心の中に深く入っていくときに当然地図が必要なわけなんですよ、ね。でその地図が間違っているとかなり危ないですよね。これも普通の旅行で考えたって、そもそも駅の場所が違ってたとかね、全然北と南が逆だったとかね、だったらいくらこの地図に従ってやってても、北へ向かうつもりがいつの間にか南に行ってたとかね、なんかわけわかんなくなっちゃうわけですよ、ね。だから正しい地図があってもそれを読み取れなくて迷うことってこれはいくらでもあるけども、もし地図そのものが間違っていたとしたら、その間違った地図を正確に読むと、もうとんでもない、ね、間違った地図には北、こっちが北だよって書いてあるのに、でも実は南だったっていう、ね、こともあったらちょっと非常に困るわけなんですよ。で私らが今心の中へ入っていくときに、心の中っていうのはちょっと地図としてはかなり微妙になってくるじゃないですかね。あ、こっちにここに郵便局があります、ここに駅がありますそんな単純な話じゃなくなってくるね。でそんな単純な話じゃないからこそ余計に、その正しい地図が必要でですか。でそうなんだけど、もしそれが間違っていたら非常に困るんだけども、これはね非常に難しくて、なぜかというと、例えばねニューヨークの街だったらば、まあ簡単ではないけど、まあ行けることは行けるわけですよ。でそこにたくさん人住んでいて、ね、でそしたらまあ大体そんな間違った地図がいつまでも横行するってことはありえないわけね。これ違ってるぞって、まあ、クレームバンバン入って、それで正しいねなっていく、まあだから Google マップっていうのはまあそういうふうに今出来上がってるから、ね、Google マップもどんどん新しい情報がバンバン入って、 ね、それこそまさに今、ね、この国道の車がどのぐらい混んでるかもうリアルタイムで分かるぐらいじゃないですかね。そのぐらい、なってる、ね、なんだけども、この私らが今、旅行しようとしている場所っていうのはそういう単純な話じゃないわけね。でなおかつ今ニューヨークは簡単に行けるって言ったけども、私らが行こうとしている場所っていうのはそんなに簡単に行けないんですよ。行けないわけで、ましてや間違った地図を持って行こうとしたらもう目も当てられないわけなんですよ。いいですか。なので、この辺りをちゃんと整理したいと思っています、ね。で、じゃあなぜ間違った地図が横行しちゃうのかっていうと、それも話は簡単で、なぜか分かります？本当普通の地図ったらね、ちゃんと測量してね、やったわけですよ。それこそ まさに日本だと伊能忠敬さんとかね、ああいう人が江戸の町で勝手に想像して書いたんじゃなくて、実際に、ね、東北から、ね、北陸から全部苦労して歩いて、でそれで測量して、それで、地図を作っていったわけですね。正確な地図を、そのまでに正確な地図がないからね。なんだけども、ですがこの心の地図っていうのは、心のマップっていうのはほとんどが、いいですか、ほとんどが想像で書かれてるんです。想像で想像で書かれてます、これは。で普通の地図だったらすぐバレちゃうわけね。わかるでしょ。だからニューヨークってそんなみんな住んでる中、ニューヨークについて間違った地図書いたらもうすぐにクレームが入って、これ地図間違ってるよってなるんだけども、その心の地図に関してはクレームなかなか入んないんですよ。なぜかって言ったら、なかなかそこまで行けないからなのね。行けないね。だからこのある場所に関してなかなか人が行けないから、だからで当然皆さんは地図を書いた人はその場所に行ってると思うじゃないですか。当たり前ですよね。その場所へ行った上で地図を書いてるとみんな思うから、だから信用しちゃうわけね。ですか。だけどそうじゃないんですよ。想像で書いてるんですよ。それなぜわかるかっていうと、その本当にその場所へ行った人だったらはわかるわけ。いいですか。じゃあ整理しますよ。まあ普通の、まあ、いわゆるの普通の地図ですね、と、まあ、心の地図、ね、の違い、普通の地図は、はい、どうぞお入りください、普通の地図はまあそんなに行くことは難しくないから、まあどんどんみんなが行って、ちょっとでも間違いがあったら、訂正される。だけどもこっちの、心の地図はなかなか行くことが難しいから、心の中がですよ、心の中に入っていくのは非常に難しいから、これがたとえ間違っていたとしても、その間違いを指摘する人がそんなにいないから、だからこれがいつまでも続いてしまう、ね、そしてなお悪いことに、今言ったようにそれは想像で書いてるから、で普通の人が多分心っていうのはこういうふうになってるだろうって想像するわけね。でそうするとね、そういう想像で書いた地図っていうのはみんなの想像通りなんですよ。みんなの想像通りなわけね。わかります？みんなの想像通りなんですよ。だからああ多分心っていうのはこういうふうになってんだろうってみんな思っちゃうわけですか。はい。でこの代表的なね、そういう想像で書いた、地図がこっちですね。これはもうこっちからねなって、これは
先週からずっと取り上げてるから、もう私のポッドキャストのページ行けばすぐ出ますね。心には3つの層がある、3つですね、1、2、3、ね、それで、この、ここにまあこれは普通常の意識、まあ皆さんが今いろいろ物事を考えてる、いろんなものを考えていろんな感情が湧いてる、ね、そういうものがある。でそのまあこれちょっと上になってるけど、まあこれまあこれをここ一番上としてもいいんだけども、まあどっちでもいいですね。そこから抜けたところに、さらに深く入っていくと潜在意識っていうのがあって、ですか。そしてさらに入っていくと超意識っていうのがあって、ね、でまあこういう3段階になっている。で、このこれによって何もかもいろんなものを説明しちゃうっていうね、そういう話なんですよ。これいろんな説明の仕方できますよね。まあ何とかな、苦しみの分析っていう文脈でもいけるし、あと願い事をどうやって叶えるかっていう文脈でもいけるし、あと死んだらどうなるかっていうような文脈でもいけるし、人生の意味とは一体何なのっていう文脈でもいけるし。でそれで何ていうかな、これみんなね、さっきも言ったけども、想像で書いてるんですよ。で想像で書くと大体想像したらこういう風になってんじゃないのって言ってね。でこれ本当の心の、場所に行ってないから、これが正しい地図なのかどうかっていうのは判断つかない、つかないですよね。皆さんニューヨーク行ってなかったらニューヨークの地図を正しいかどうかわからないじゃないですか。じゃあ誰が判断できるのって言ったら、もちろんニューヨークに住んでる人ですね。ニューヨーク毎日歩き回ってる人です ね。でもしこの愛知県の江南市でニューヨークについて語り合ったとしても、それみんなただ皆さん想像してるだけだから、想像すると、あ、多分ニューヨークってこんな風になってんじゃないのって、ね、みんな、ね、浅野さんが想像すると、ね、あ、多分林さんも そうだろうなって思っちゃうわけですよ。だからみんななんとなく想像しやすい形でしてるわけ、ね、で、そうすると心を想像すると大体こんな風になってんじゃないのって、ね、感じで、まあ、普通の通常の意識があって、その下に通常には現れない何かがあって、でそれをもっと探っていくと、なんか宇宙とつながる意識があってっていうね、がある。でそれで今言ったように、じゃあ苦しみっていうのは何なのって言ったら、苦しみっていうのはこの 表面的なね、通常的な意識にはないところで、潜在意識があって、そこで、過去のいろんなものが溜まってるんだよってね、まあ、これいくらでもありますよね。子供の時に、ね、親にこう言われたとか、ね、昔の恋人にこんな風にいじられたとか、ね、そういうものがあって、その時非常にショックを受けて何か傷ついて、だけどもその後忘れちゃったと思ってたんだけども、実は残っていて残っていて、でそれが今ここで不安になったり、ね、なったりする時の本当の原因はここにあった、母親から言われたことが未だに引きずっているんだっていう、ね、山ほどありますよね、そういうことね。今はもう母親なんてもういない、もういなかったりするのに、未だに その支配から逃げられないっていう、ね、ああそうか、その人は潜在意識の中にそういうことがあるんだとかね、あるし、あるいは逆に願い事っていうのもありますね。これみんな大好きじゃないですか。なんだっけ、心でね、何々があったらいいねって言ったら、そういう願いが強くないけども、その潜在意識にね投げかけていくっていうね、いうことによって、もう何かを引き寄せちゃうとかですね、もうこんなもん大好きですよ、うん、本当に。で潜在意識の中でお金が儲かりますようにってやってると、本当お金が吸い寄せられてくる、ね、だから今 瞑想するとお金が集まってくるってね、これ私らは本当普通冗談で言うじゃないですか、ね、だけど本気でやる人もいるのよ。いや本当よ本当よ、そういう本も出てるし、瞑想でお金を集めるね、あの儲けるって本当堂々と本のタイトルになってたりね、ポッドキャストになってたりいろいろしてますよ本当。いや私らからすると冗談でしょうっていうようなことが真面目に出版されたり真面目にラジオ番組になってたりするわけね。かあるいはこれは自分だけじゃなくて、これはこれマーケティングに使うとかいくらでもできますよね。人々の潜在意識をつくことによって買わせるっていうね、それもいろんな手法があってね。かだからまあこういうのと、それから、その上っていうか下に超意識があるよねっていうね、なって、でここになるともう宇宙とつながっているっていうねいう話ですね。でここからまああといくらでもストーリー作れるわけよ、作れるわけで、こんな私たちって何ってね、このここから、ポコッとね生まれた、そうねポコッと生まれた存在だってね、これが存在で。で死んでいくときはまたここに戻っていくだけだよとかね、いくらでもありますよね。でじゃあこれは私たちはじゃあこの宇宙意識からこの、まあ、こういう普通の世界に何のためにやってきたの、これはね ある心を浄化するためにやってきたってね、こんなのもう皆さんよく知ってるでしょ、スピリチュアル系の人たちがね、いや この世っていうのはね修行の場所なんだよねってね行って、でこの宇宙からこれでやってきた人が一生懸命ここで修行して、で心 のレベルが上がって、でこれで戻っていって、ね、でまた生まれて修行してまた心のレベルが上がっていって宇宙に戻っていって、ね、だからこれが人生の意味なんだとかね。でここはここにはねもうこういうものがあって、これがねあの世だとかね言われるものだよねって、見たことや見ないようなことを言うんですよね。まあいいの、それはどうでもいいの、それはどうでもいい、なぜこれ全部間違ってるから、間違ってるマップなのね。でもなぜ間違ってるマップが、そんなに、影響力があったのかって言ったら、大体想像するとまあこうなるよね、で要するにどういうことかというと、ニューヨークへ行ったことがない人がニューヨークの街を想像すると大体同じようなニューヨークの街を想像するわけなんですよ。わけね。で、だから、私もそういうふうにニューヨークを想像してた。私もそういうふうにニューヨークを想像してた。っていうふうにして、大体似通っちゃうから、それがいつまでも続くわけ。で、誰もニューヨークなんか行ったことないから、それが嘘だか本当だか分かんない。っていう時に、はい、ある人がニューヨーク行きました、ある人がニューヨーク行きました、こんなはずじゃないぞってねニューヨークってこんな風にできてないってねのが分かるわけ、そういう話なんですよ。ですか。で、じゃあ問題は実際にニューヨーク行くことじゃないですかね。実際にニューヨークへ行ったらニューヨークの街ってこんな風にできてないよねっていう風にですか。ちょっとここを押さえてくださいね。で、で今言ったようにな、ぜこの考え方が、影響力を持ったかっていうと、みんなが大体想像するとこういうふうになるよねっていうみんなの想像の産物なわけね。じゃあ想像っていうのは何に基づいてるかっていうと、今の、今見える範囲での延長なんですよ。つまり皆さんが今愛知県の江南市にいるわけでしょ。だから
愛知県の江南市の常識でもってニューヨークを想像してるって話なんですよ。それは江南市ってのはこういうふうになってるからニューヨークも多分こういうふうに違いないっていう、そういう話なのね。でそうするとそれは受けるのね、誰に？江南市の他の住民たちに。なぜ？江南の常識がそのまま通用するからっていう話なんですよ。わかります？だけども江南市の人がいくら想像してみたってそれとニューヨークは同じであるわけがないよね。だからなんだけども江南市の人に向かってニューヨークってのはこういうもんですよって言うとなんとなく説得力があるんですよ。なぜかというとその想像は江南市の常識にのっとってるからっていう話なのね。言いたいことわかるかな、うん、はい。でね、それでそうなんだけども問題はその地図を持って中には本気でニューヨークへ行こうという人が現れたとするですか。で行けます？行けるわけないよね。行けるわけないんですよ、ね、で今ね、何が言いたいかというと私らは心の旅をしている、つまり、瞑想をしている。心の旅っていうのは私らの心の中にどんどんどんどん入っていくってことなのね。ですか？心の中に、ね、でそうすると単なる普通の旅行と違って心の中に入っていくんだから、だからこそ地図が必要でしょ。わかります、ね、でその地図が間違っていたらどこへも行けないんですよ。でこれは普通の旅行だと同じだけども、ましてや今心の、旅行をしている、心の中に入っていくっていうことをしている。だからそこで間違った地図を、使うと非常に致命的なわけですか。なので今私らがやろうとしているのは正しい地図をまず書こうよねっていう話なんですよ。正しい地図、そしてその正しい地図はいいですか、皆さんの想像とは違うはずです。なぜ？皆さんの想像っていうのは皆さんが今普段いる場所の常識に基づいているから。だけども我々が入っていこうとする場所は皆さんが普段いる場所とは違うんですよ。だから日本の常識はアメリカでは通用しないじゃないですかね。それはもう分かってますよね。でそれと同じように皆さんの日本の常識でアメリカのことを想像しても無理でしょ。それと同じように皆さんの普段の常識でもってこの心の、ありようを想像すると必ず間違います。間違えるわけ、ね、だから正しいことを、ね、地図をこれから書こうよねって話なのね。で、でじゃあ今までそういう地図とかガイドブックがなかったのかっていうともう山ほどあるわけなんですよ。で仏教のね、仏典とか、あるいは聖書とかそういうのも全部ガイドブックであり地図であったわけ。なんだけども我々はそれを読み解くことができなかった。なぜ？我々の今までの常識でその地図を見ていたからなのね。ですか、まあ、今もちょっと住職さんと話してたんだけど、ねまあ、ここに阿弥陀様っていうのがいらっしゃる。阿弥陀仏、ねまあ、一番大事な人ね。だけど阿弥陀仏っていうのがいわゆる鈴木さんとか田中さんとか渡辺さんの違うのは分かってるじゃないですかね。誰か鈴木って名前で、誰か渡辺って名前で、誰か田中って名前で、である人が阿弥陀仏って名前かっていう、そんなはずがないじゃないですかね。でそんなはずがないですよね。だからこの世界に鈴木さんいるよね、田中さんいるよね、ね、渡辺さんいるよね、はいじゃああそこに阿弥陀さんっていう名前の人がいるよねっていう話であるわけがない。だけども私らは お浄土に阿弥陀仏がいるっていうと、やっぱり想像、そういう想像をしてしまうんですよ。わかりますよね。ね、名古屋にね、河村さんという市長さんがいるよねって言ってね、河村さんの顔をね想像するように、でお浄土に阿弥陀さんという人がいるよねって言ったら、阿弥陀仏っていう、どんな人って、ああいうね、ああいう人がいるっていうふうに想像してしまう。だけどもこれはまあいくらなんでも違うだろうと、まあ皆さんわかるじゃないですかね。だから私らがお浄土とか、そこにいらっしゃる阿弥陀仏っていうものを我々の普段の常識で想像したら必ず間違えるというのは、まあ大体わかりますよね。ね、キリスト教だって神の国があって神様がいるってね。でそれでみんな神様ってどういう人っていろいろ想像してきたわけですよね。で、だけど人間が想像するような人が神様であるわけがないじゃないですか。ね。まあ、白いおひげの人がいて、まあ、白いおひげのおじいさんですよね。で、まあ、大体西洋人の顔ですね、西洋人ってね。そういう人がなんか空の上にいるはずがないじゃないですか。そんな人が神様であるわけがない。だから阿弥陀様とか神様とかっていうのを、私らが鈴木さんとか渡辺さんとか田中さんっていう、延長上で想像したら必ず間違えるということですね。それ大丈夫ですね。はい。でそれで、じゃあだから仏典の中にお浄土っていうのがあって、そこに阿弥陀様っていう人がいらっしゃるよって書いてあったとしても、私らはその意味が読み切れないんですよ。なぜ？私らの普段の常識で読もうとしちゃうから、どうしても、ね、いいですか。じゃあどういうふうにそれを読んでいけばいいのか、ね、でその時に、一番大事になるのは、この自分っていうのは一体何なの、ね、そして、この世界っていうのはどういうふうにできているのっていうね、そういう、まあ、要するに世界の地図ですね、が一番大事でですか。でその だから そのものは地図に、まあ、当然なところ書けるわけがないわけですよ。ちょうど神様の肖像画で書けないようにね、阿弥陀様の肖像画で書けないようにね。だからこの世界の本当の地図っていうのは書きようがないわけなんだけども、かなりいい線いってるよねっていう地図は一応書けるんですよ。書けるわけで、だからかなりいい線いってるよねっていう地図をまずは頼りにするのが一番ですね。でその上 でもうそれだけでもうさっき書いた地図とは全く違うんですよ。ですか。今からお見せする地図ね、今からお見せする地図と、この今黒板で書いた地図ね、これは、この間鎌倉でも話したから、先週 のポッドキャスト のページに載ってますか、それ見てくださいね。だからどちらも 100% 正確ではないですよ。 100% 正確ではないけども、圧倒的にこちらの地図の方が、正しい。で正しいか正しくないかっていうのは、もうえー、何で決まるかっていうと、それが現地とどれほど合ってるかだけでしょ。ですよね。ニューヨークの地図が正しいか正しくないかっていうのは、もうニューヨークっていう現地がどうなってるか次第じゃないですかね。ってことは、その現地へ行くことが大事で、 でその現地を知ってる人だったらば、こっちの地図が 100% 正しくはないけども、この地図だったらばまあ間違わないよねっていうのがある。でこの地図だったら確実に間違うよねっていうのがあるわけなんですよ。いいですか、ね、だから地図は 100% じゃないですよ。で私らが今お見せする地図もこれ 100% ではないです。 もっとあのリアリティはもっとなんていうかな、あのもっとダイナミックでもっと複雑で、ね、なんだけども少なくともあのさっきお見せしたこの、ね、黒板の地図よりかは、リアリティに近いですですか。でそのね、その正しい地図っていうのが、まあ、この、いつもあの第五図って言ってる地図なんだけども、なんだけどもあのこれもね、今地図っていうのは地図をどう読むかっていう問題があるじゃないですか、ね、でこの地図だけじゃ 100% 正しくなくて、でなぜかって言ったらいろんな読み方が可能だからなんですよ。いろんな読み方が、いいですか。だからなんていうかな、実際に現地を知って地図を見たら、ね、こういう地図を見たらもうこういう読み方しか、まあ、できないわけなんですよ。ですか。でそうなんだけども、まあ、ただ今この地図があってこれを見たら、いろんな人が見たらいろんな読み方が可能なんですよ本当に。でそれがね、驚くような読み方をするのよ本当に。驚くような要するに現地を知ってる人だったら絶対にしないような読み方もしちゃうわけですか。これはねちょっと予想外なんですよ。え、そんな読み方するのかっていうような感じで、だからあの何今日は、間違った地図と正しい地図なんだけども、正しい地図も正しく読まなきゃいけないってことね。これわかるでしょ、ね、でこれの間違った読み方もお話しします。ですか。だから、まあ、今我々の前に3つあるわけなんですよ。間違った地図、ね、正しい地図なんだけども間違った読み方と正しい読み方って、だからこの3つ、ね、この3つで、大体、尽きるかな、うん、この3つを押さえれば大丈夫です。でそうすれば皆さんが今ね、まあ、瞑想とか仏教とかスピリチュアルとか、まあ、ワンワンワンワンとかね、言われていることで、まあ、本当にさまざまな本が出されて、いろんな講演会があったりいろんなあの記事があったりするけれども、で結局まあそんなにでも、まあ、わけわかんないのが実際のところだと思います。本当にみんなが好き放題言っちゃってるから、ね、だけども大体それを分けていけば、まあ、大体この3つのカテゴリーに入ります、ね、だからあの、まあ、この2つは間違ってるから、まあ、この最後の正しいとこね、いけばいい、なんだけどなんていうかな、あの今ね分かってるのはこれ正しいよねっていうだけじゃなかなか通用しないんですよ。通用しないわけ、ね、でなぜかというとあのそれよりか、まあ、今度例えばこの3つがあってね、3つがあって、まあ、これを本当は主張したいわけなんですよ、ね、だけどいきなりこれを主張してもなかなか理解してもらえないから、これ
ではないよ ね、これでもないよねっていうことをちょっとお話しします、ね、そうするとこれでもない、これでもないってなると、ああこれだってなるじゃないですか。わかります。ちょっとね、今までねこれの説明がちょっと私足りなかったなと思って、いきなりこうですよねって言ってもなかなか通用しなくて、なぜかというとこれは皆さんのが普通に想像するのとはちょっと違うからなんですよ。ですか。でね、でどういうことかっていう と、このさっきの間違った地図の特徴っていうのは、分かると思うけれども、要するにね、まあ私は今エレベーターとかを使ってるんだけども、エレベーターみたいなもんなんですよね、これが
これその人がねこうやっていくわけね、こうやっていく、まあ、逆に言うとこういうエレベーターもある。あ、そうですよね、エレベーターの上りと下りがあるじゃないですかね。でまさに上りのエレベーターと下りのエレベーターね、いうふうにあって、でそれどういうこと、エレベーターってのはいくつですかね。一つですよね、わかる、エレベーターのあの乗る場所っていうのは、ね、一つじゃないですか、ね、でその一つ の, あのエレベーターの箱っていうのかな、何ていうかな、あれがこうやって下から上に上がる、上から下に下がる、まあ、こういうふうにね、これ非常に分かりやすいんですよ、ですよね。なんでだってこれ私たちの、これね、これ浅野さんで、これ林さんがこれで登りました、これで下がりましたって話だから、これは本当に我々の、まあ、さっきも言ったけど常識に入る、あの常識通りなんですよ。つまり今まで私っていうのは要するに一人しかいないわけ、ね、この一人しかいない私がこうやって移動するわけ、ね、これ分かりやすいじゃないですか。私今ここにいるよね、これがだんだんこうやって動くよね、またこうやって来るよねっていうね話で、でそれでそうするとこの説明仕方もものすごく分かりやすいんですよ。で今皆さんは単に観光旅行してるわけじゃないわけね別の目的で、こうやって動いてるわけ。どういう目的ですか。苦しみを減らすっていう目的ですよね苦しみを減らす、ね、苦しみをなくす、あるいはまあそれはちょっとネガティブすぎるな、幸せになるって目的でもいいですよ。で幸せになるっていう、ね、旅行、ね、幸せになるために苦しみをなくすために今こうやって旅行してるわけ、ね、でそうするとじゃあ次に問題になるのは、じゃあ苦しみって一体何っていう話に当然なりますよね、これはね。でとそれに関してはね、もう大体コンセンサスっていうかできていて、これはなんていうかな、ここもう20年ぐらい の, 流れからすると、苦しみの原因っていうのはこの私の心だっていう話になるわけね、ですかね。でまあこのね時代っていうのはやっぱりちょっと面白くて、まあこの間、令和の新しい時代が始まって、多分皆さんもそれを感じてると思います。新しくなったなってね。で、まあ、今皇居に入られたのがね、昔広宮さんとかなるちゃんとかね言われた人ね、今金城天皇になられたけども、まあ、よく私は知ってる人、まあ、私よりか3つ下の人だから、まあ私ももうあの人が生まれた時からずっと知ってるんだけども、あの人のお母さんのこともよく知ってるね、お父さんのこともよく知っててねで今ちょっとガラリと変わって、でその前に平成があって、でその前に昭和があって、ね、でその、昭和の時代の仏教のことを、まあ、一応仏教 1.0 って呼んで、で平成の時代の仏教のことを仏教 2.0 って呼んで、で令和になったのを仏教 3.0 って呼ぶと、非常にその言語というもの と、私ら の, 主張である 1.0、2.0、3.0 が、まあ、大体重なるよねっていうふうに、なってるんですよ、ね、で今ね私が、人間の苦しみの原因は心だよねっていう、まあさらっと言っちゃったけども、これ別にさらっとは言えなくて、これは大体ね、これは平成の時の常識なんですよ。平成の時の、わかります？というか平成になってからの常識で、で皆さんは多分平成の時の仏教しか知らないから、日本の仏教でこんないつもこんなもんだと思ってたかもしれないけど、そうじゃなくて昭和の頃はちょっと違ってて、私は昭和の終わりの頃にお坊さんになったから、まあ、よく知ってるんだけども、昭和の仏教っていうのはそんなにね、その心そのもの
扱わないんですよ。これは知ってるかと思いますけどもね、もっとちょっと違うんですよ。で平成になってからの仏教は、もう心そのものなのね。これなぜかって言ったら、これは平成になってから日本に入ってきた仏教というのはテラワダ仏教というもので、それがまあ南の、ね、タイとかミャンマーとかスリランカの仏教が入ってきて、で その仏教が集中的に取り扱うのが心だからなのね。で昭和の時の仏教、つまり日本に古くからある仏教というのはそれほど心心心っていうのは言わないんですよ。でこれあくまでも平成になってからの傾向です。一つですか。でそれをもっと先に詰めていくと、じゃあ心の、苦しみっていうのはどういうふうにできているのって言ったら、どうも私らの心っていうのは怒りだとかむさぼりだとか、ね、そういうものがある、ね、でん私らの、心っていうのは、なんていうかな、いろんな悩んだり苦しんだりしてるけれども、それは悩みの原因、苦しみの原因がここにちゃんと客観的に存在していて、そのために苦しんでいるっていうようなもんではなくて、私らの心がどうも非常に強い反応をしてしまう、ね、いいものがあったらもうむさぼらずにはいられない、ね、悪いものがあったらもう 憎んで怒ってわわわわってやって、でそれの度合いが激しすぎる。ね、皆さんだってしょっちゅう、だから他人はよく見えますよね。なんでこんなちっちゃなこと怒るのっていくらでもあるじゃないですか。なんでそんなにここにこだわっちゃうのってね。別にコーヒーでも紅茶でもどっちでもいいけど、でもコーヒーじゃなきゃ絶対嫌とかね、もうコーヒーでもいろんなこれじゃなきゃ嫌とかね、別にそこまで嫌なくていいじゃないといくらでも思うしね。まあ、そういう好きなものに対しての非常に強いむさぼりとか、そして嫌いなものにだってほんのちょっとしたことでも絶対嫌って、ね、なる、ね、だから私らは、なんか本当にいろんな苦しみの原因があってそれによって苦しんでいるっていうよりかはそれに対する反応によってもうそれをもっと増やしていってしまっている、ね、ある。だからこの、反応っていうものをしないようにすればいいよねっていうふうになってくると、まあ、自分の心を見ると、まあ、確かにそうだなって話になるわけね。私らはどうしても異様な反応をしてしまうから、だから反応をしない、ようにする、ね、これはね平成の時代にここは結構整理されたんですよ、ね、ですか。苦しみの原因は反応である、あなたの心の反応である。で反応というのは、まあ、良いものに対するむさぼりとね、嫌なものに対する憎しみとか怒りとか、ね、まあ、両方です、まあ、両極端ですよね。でそれをしない、反応をしないっていうことが苦しみの解決だよねっていうところまで来たわけなんですよ。でこの反応しないっていうのを、仏教用語で言うと、さっきねパリ語の経を読んだでしょ。でだとベッカーってウペッカーっていう言い方をして、で日本語だと平静さとかね、英語だとエコアニミティとかいうわけなんですよ。ですか。だからヴィパッサナの時に、パーフェクトエコアニミティっていうのはそういう話なのね。ですか。で、 でその反応を一切しない、これを別の言い方ですれば何があるかというと、許すっていうこともそうなんですよ。許す、ね、反応するっていうのはどういうこと、許さないって話なんですよね。ですか、あの人うわって言われてついわって反応してしまう、これ許してないわけね。で許すっていうのはどういうことかというと、もうただそのままにしておくってことね、ですよね。だから、この反応の正反対の言葉が、仏教とかスピリチュアルの業界では盛んに使われたわけで、その、今から挙げますよ。だから平静さとかね、まあ、平静さはウペッカだけどね、これも、ね、が許すっていうこともそうですよね。それからあるがままにってこともそうですよね、あるがままにしておくとか、ね、もう自然のままにとかね、自然にとか、これ全部みんな、まあ、ほぼ 類義語です ね。でその反対が、反応で、反応の中にはもちろん二つに分ければむさぼりと怒りってなるけども、まあ大体、まあ、だからこういう二つですね。だからそうなってくると、だんだんと皆さんの苦しみの解決の方法が見えてきたじゃないですか、ね、皆さんの苦しみの原因は反応してたから、じゃあ苦しみの解決は反応しなければいい、ね、それはいろんな言い方です。許せばいい、あるがままに認めればいい、うん、大好きでしょそういう言葉ね山本今スピリチュアルとか仏教の業界で使われてるじゃないですか、ね、あるがままとか許すとかね、でまあそれとほぼ同じで、まあ反応した時に私ら未来とか過去行っちゃうから、この今ここにいればいいってね、もうみんな同じですよ。今ここにいて許してあるがままに認めてね、そういう話ですね。もう大体今これが苦しみの原因で、こっちが解決で、ほらもう大体皆さんの人生大体もう解決に近づいてきましたよ、ね、はい、じゃあもう私はもう全てを受け入れます、ね、反応しません、私は全てを許します、ね、私は全てをあるがままに見ていきますってね、なってね、で今までもう 何が分かんなくて、一体どこから問題のね、蹴りをつけていいのか全然分かんなかったんだけど、ようやく分かってきた、ようやく分かってきた、ここだってね、まあ、そしたらもう皆さんの人生簡単じゃないですか。あ、許せばいいのねってね、あるままに認めればいいのね、反応しなければいいのね、ね、ある、でそれでできればいいんだけどもできればいいんだけどもできないんですよね、できないんですよ。そうすると非常にまずいわけね。だって許すっていうことがもうこの今までのこの惨めな人生に最終的にピリオドを打つ魔法の言葉が許すだったわけ、ね、平静さだったわけ、あるがままだったわけ、もうここも散々苦労して苦労して苦労して苦労してようやくたどり着いた最終結論なんですよ、許すってことが。でそれで最終結論を実行できたらいい、そしたらわあ素晴らしかった、私はついに全てを許しましたでね、話としてはハッピーエンディングだったんですよ。ところが最悪のことが起こるわけね。どういうこと？許せないっていうね許せないっていう事実にぶち当たるわけなんですよ。これまずいですよね。だってもう最終結論が許すことっていうところまでたどり着いて、じゃあこれでようやく私は今までの惨めな人生とおさらばできるねってなって、なぜなら惨めな人生に終止符を打つ秘密の言葉を私はついに発見したから、でそれが許すことだ。 はい、じゃあ私は全てを許しますってね、やったんだけども許せないんですよ。これまずくないですか。だって自分のこの惨めな人生に最終的なピリオドを打つ秘密の言葉を全部発見したのに、それを実行できないってなったら皆さんは苦しみに終止を打てないって話になるわけよ。ねえ、今までなんかもう何が分からなかったらどうだったらしょうがないじゃないですかね。一体何が問題なのかよく私分かんないの。私ね、私が悪いのかパートナーが悪いのか親が悪いんだか、もう安倍首相が悪いんだか、もう分かんないよ、トランプさんが悪いんだか分かんないのって言ってたのが、ようやく全部まとまりがついて、要するにここになって、でそのは許すことだってなったのに許せない。これはじゃあ誰を許せないの？親ね、あるいはパートナー、あるいは職場の隣の人ね、近所の人、騒いで騒ぎまくる自分の子供とかね、まあいくらでもいるけど、でそうなってくると許すっていうのが秘密の言葉だったはずなのに、それをできないとなったら、皆さんの許せないっていうのがもう最大限に暴発しますよね。でそれはどこに行くんですか。自分じゃないですか。許すっていうことがもう最終結論になったのに、それにもかかわらず許せない私、これも最悪ですよね。そしたらもう皆さんどこにも文句のつけようがないですよ。ね、もうパートナーじゃないし、親でもないし、子供でもないし、近所でもないし、職場の嫌な同僚でもないし、ね、トランプさんでもないし、キム・ジョンウンさんでもないし、あ、こんなこと言ったよ。まあね、自分だってなっちゃったらどうするんですか。やばくないですかこれ、ね、でそれで、はい、皆さんの人生はこれで終わりです、ね、だってもう人生に解決するものが全部分かったのに、それができないんだったらもう解決しようがないじゃないですか、ね、今までみたいに解決が分かんなかったらしょうがないけど、もう解決全てが分かったのに、そしてそれができないってなったら終わりね、ですよね。で大体大体ここでね、皆さんどうするかって、瞑想会行くのやめるんですよね。ワークショップ行くのやめたり、もう積んでいた山ほどの仏教の本とかね、スピーチャーの本とか、キリスト教の本とか、もう全部もう読まないんですよ。だから読めばその惨めさが蘇ってきちゃうからね。でそれで行かなければね、皆さんみんなで許しましょうっていう場所へ行かなければ許すのことなんか忘れられるけども、そういう場所へ行ったらね、ミサなんか行っちゃったりね、水でメゾが行っちゃったりね、したら、そこではまあ許しましょうってなるからね、まあなると許せない自分っていうのが見えてきちゃって、でもうどこにもぶつけようがないわけじゃないですか。だって全ての原因はこの許せない私っていうことに尽きちゃうんだからですよね。そうすると大抵やめます、こういうことは。これそうですよね。一生懸命頑張って最終結論出たのに、その最終結論ができない私ってなったら、もうこれでもう他だって他に原因探りようがないじゃん。もう全部探ってこれしかないと分かって、その結論は正しいんですよ。正しいけども、それができないとなったら誰の責任、あんたが悪いって話になって、私が悪いってなって、で大抵あ、こういうこと考えるからよくないんだってね、こういうこと考えるからよくないんだってね、だからもっと気楽に生きようとかね、いやもっとこんなこと考えないで、もう普通に普通に生活しちゃおうとかね、もう普通にもう、ね、もう適当にお酒飲んだりいろいろして、いろんな、まあ、もうお金儲けねやって、まあこう何でも何でもキリスト教とか仏教だとか瞑想だとかヨーガとか、もうそんなことやるからおかしくなるんだ、もうそんなこと全部忘れてね、もう楽しく生きよう、ね、 ていうふうに行く人も多いですね、本当に。ですか。で問題はね、じゃあ何がおかしかったの？何がおかしかったの？ね、さっきも言ったように、皆さんの地図が間違ってたら、皆さんは必ず旅行できないわけ。ね、当たり前ですよね。で、今、じゃあ許すっていうことが最終結論になって、許せないっていう、とこが、最悪の結果をだったわけね。ですか。それでもう詰め将棋が詰んじゃったんですよ、完全に。皆さんとしてはもうどうしようもないわけ。ここまで一生懸命頑張ってやってきたんだから、苦しみの原因からね、ね、やってきて、でこれ以上も進めない。もし、この地図を持っていたら、この地図ってどういうこと、この地図の特徴はどういうことかというと、エレベーターがたった一つしかないって話なんですよ。で、このエレベーターでなんとか上上がっていくぞか、あるいは下へ下がっていくぞって頑張って、そしてそのエレベーターがやるべきことも全部分かったんですよ。何？許すことってことまでは全部分かった。で、この一つしかないエレベーターが許すぞって頑張ってしまったら、結論は許せないって結論になるわけ。これどういうことですかね。ね。で、一つしかないエレベーターがどんなに頑張っても許せないとなったら、皆さんの人生はそこで終わってるわけ。ね。だからまあ大抵もう終わっちゃったから、もうこんなこと考えやめたって言って大抵別なことする。ね。いきなりお酒飲み始めちゃったりとかね。いきなりなんかね、いろいろやってね。だけどもいいですか。問題はね、実はこの地図間違ってるんですよ。間違ってるわけ。間違ってるね。で、じゃあ正しい地図で何なのって言ったら、まあさっきからずっと言って、この第五図っていうこの地図ね。で、この地図もね、100% 正しくはないです、なぜかというと、色の読み方が成り立っちゃうからなんですよ、ね、だからまあ正しい地図っていうのはやっぱ この1枚のイラストだけでちょっと無理なのね。これ来週ちょっとまた この本について、進みと安らいという本なんだけど、これについてちょっと東京の新宿の朝からで1時間半の講義をしなきゃいけないんだけども、でだけどもこの地図は他の地図よりか圧倒的に正確なんですよ。圧倒的に正確、ね、で皆さんのこの詰将棋の積んだ状態ね、許せない私っていうもの、ね、それで皆さんの人生積んじゃったわけなんですよ。許すってことが一番大事なはずだったのに許せない、ね、だけどもこれはね、そうじゃないわけ。で、どういうこと？いやですか。問題はね、この五図をどう読み解くかって話なんですよ。読み解く。で、私らはね、だってこの読み解き方しかないでしょうっていうふうに読んでたんだけども、別のふうに読み解く人もどうもいるらしくて。まあ、これはね、内山小四郎氏という人の書かれたものなんで、進みと安らいというところに出てきて、まあ、ずっと今仏教 3.0 とかで、私とか永井さんが盛んに取り上げるから、今は結構もう今スピリチュアル業界で知られていると思いますけども、永井さん結構影響力ある人なんでね。でどういうことかというと、この人はね、ですか、これがまあ私らの普段のこっちのね、四角いね、これが、私らが この世界と思ってる世界を指してるわけ。いいですか、指してるわけ。で、今言ったようにいいものと悪いものがあって、で、この二人がみんなで反応してるでしょ。もっと欲しいとか、嫌だとかね、もういろいろ反応してるわけ、ね、 で、そしてこの反応することが苦しみを生んでるから、だから反応しないように、全てを許すようにっていうのは、まあ、結論だったんだけども、許せなかった。これどう考えてもこれでもここにいる限りちょっと無理っぽく見えないですか。でここにいる限りこれどうして反応するに決まってるじゃないですか、ね、どうして反応するに決まってるから、このここにいながらもう反応しないぞとかね、全てを許すぞってちょっとかなり無理っぽい話ですよね。わかりますね、ちょっと無理じゃないですか。理恵さんがここにいる限りはちょっと無理だと思うね。なんだけども、この地図の決定的なすごいところは、私らっていうのはこの外にいるっていう話なんですよ。わかります？この外ね、浅野さんはこの一人が浅野さんだと自分は思ってたわけ。これが浅野孝子って名前書いてあるじゃない、ここにね。ね、で隣が林さんって名前書いてあって、でこれがこういうふうに世界はできてると思ってたけれども、自分はこの外にいたっていうのは、この地図の正しい読み解き方なのですか。現地を知ってる人はこれしか読めないんですよ。現地をニューヨークの街を歩いた、実際に歩いた上でニューヨークの街の地図を見た時にはこういう、そしたらもう読み解き方は一つしかないでしょ、ね、実際のニューヨークの街とその地図ったら、この地図の読み解き方は一つしかないわけだけども、ニューヨークの街知らない人だったらこのニューヨークの地図から別の読み方ができちゃうんですよ。でこの第五図に関しても、別の読み方があるわけで、どういうことかというと、今この私らが外にいるって言ったこの人ね、この人を単なる体と見るんですよ。体とね、これは単なる体なわけで、これは脳みそなんですよ。脳みそね、でそうするとこれが浅野さんの脳みそで、浅野さんの脳みその中にこういう世界が広がってるよね。でそして浅野さんのこの体はこっちだよねっていう、そうやって読み解くんですよ。わかります？今2つの読み解き方言ってるわけね。一つは浅野さんっていうのはここにいると思ったけども、実は外にいるんだよねっていうのが、まあ私っていうか一方の読み解き方なのね。でもう一つの読み解き方っていうのは、この四角いのを、まあ、頭の世界として、でこの、この座禅してる人を単なるこの体と見てるわけ、ね、まあそう読めないことはないじゃないですか。読めないことはないわけね。でそうするとじゃあその人はじゃあその後どうするのかっていったら、話は簡単で、まあこの四角い世界はまあやさもさでわーってやってるから、でもこの体の方にはほら、体の方は何もないじゃないですかね。だから体に戻ればいいんだよねっていうふうになるんですよ。わかります？だから体って、まあ、これ座禅してるから、要するに座禅のこの姿勢に戻ればいいよね。で、まあ、だから座禅をしててやって、で、まあ、この頭の中わーってやってるけども、まあ、ここの中で火が燃えてるような感じでね、わーってやってるけども、体に戻れば、体にも何もないわってなってるね、いうこと でこの体っていうのはこうやって肉体でしょ。でこんな体の中には例えば水が流れ、水が、ね、あるじゃないですか、ね、血液っていうのは水ばっかりですよね。この血液の水って どこから来たのかっていったら、まあ、もちろん皆さんいろいろ水飲んだ、お茶飲んだりね、飲んでる、その水分がここ流れてるわけですね。ですか？ってことはどういうことですか？まあ、要するにこの世界っていうのは、例えば水っていうものを中心に考えれば、水はどこから来るの？ね、雲から雨が降ってくるってね。で地上に降ってきて、でその地上の水が私の体の中にも入ってくる、ね、まあ、こういうお茶とかを通してね。だけどまあそれが入ってきて、そのまま川からまた海へ流れていって、で海から当然うわって水蒸気が空に上がって雲になって、でまた雨が降って、ね、だからそういうふうに、水っていうのは地球を循環してるよね。でそれと同じように自分の体の中の水も こういう循環の中の一つだよねっていうことね。だから世界と全部つながってるんだよねっていうような、考え方だから、まあ要するにここで、この体っていうのは自然の一部なんだよねっていう、ところだから、この頭の中がいろいろやっててもここへ戻ればいいよねっていうような、考えなんですよ。だけどもそれは体だから何ていうかな、意識としてはここにしかなくて、体には当然意識とかないわけなんですよ。ですか、ね、だけども私らが主張しているのはそうではなくて、私っていうのはこの四角い世界の中の一つだと思ってたけども、この外があるよねっていうことで、この外にいるよねっていう話になるんですよ。わかりますかね、この二つの読み解き方ね、非常にね、微妙だけどもはっきりわかるはずよ。こうやって見る、このことをそういうふうに想像して解釈してたので、要するにこの体のことを言っただいを取ってたのねって話すぐ分かるじゃないですか。だけども私らはね、この解釈という非常によくあるの、この頭がごちゃごちゃしてるでしょ、でも体は何にもないよねっていうふうに取ってるのね。だけども私らはそうではなくて、私らはこの世界の外にいるっていうふうに取ります。っていうかそれが正しい解釈の仕方で、これのねですか。でそうなってくると、さっき皆さんどこでつまずいたんでしたっけ、許せない私っていうとこねってなってくるとだんだん見えてきません。この四角い世界の中で生きているこの人がこんないいものと悪いものとの挟まれちゃってさ、反応しちゃってもうわさわさやって、好きだの嫌いだのばやって、この人がこんな心の平静さがあるわけがないじゃないですか。この人が何かを全てを許すなんてことできるわけがないじゃないですか。ですか、なんだけどもこの外にいる人、この人ね、この人はもうこの世界を出てますよね。出てるってわかる、ね、だからこの外にいる人はこの四角い世界に対してすでにああ出なきゃいけない、こう出なきゃいけないなんていう話はもうないんですよ。ないわけですよね。だからこの人はこの、四角い世界の人に対して皆さんがあれだけ欲しくて、これさえ手に入れたら私の人生にの苦しみにピリオドを打てると思って、だけどもそれができなくて、それで皆さんは完全に挫折して失敗して、でも瞑想とかスピリチュアルなことすらをもうやめてしまった、その原因だったこの許すことができないっていう問題が解決しました。だってこの人も全て許してるもの。だってこの人はこの世界に属してないんだから、だから今更このもっと欲しいとか、もっと嫌だとか、そういうことはもうないんですよ。わかりますね。だから自分の本質っていうのはここにあるんだ、この世界の外にあるんだっていうことを知ることで我々は許すっていうことができる。許すっていうのはいろんなもののシノニムでしたね。何でしたっけ、反応しないっていうことも同じですよ。この人はもう外にいるから好きとか嫌いとかっていうものに対して反応する必要はもうないんですよ。 だから反応しないぞって頑張って反応しないんではなくて、もう反応する意味がないから反応しないということね。そして、まあ、この中にいる人はもう好きとか嫌いの感情でもなっちゃってるから、もう認知もめちゃくちゃ歪んでるわけね。あの人はこういう人だこういう人だってもうやってるから全然正確なことが見えないんですよ。なんだけどこの人は全てをあれがままに見ているわけですよね。だから我々が欲しかったもの何でしたっけ？反応しないこと、あるがままに見ること、許すこと、ね、その全てがもうこの人できてるわけで、反応しない、反応することによって心って汚れてしまう。だからこの心の汚れをきれいにしなきゃいけない。どうやって？反応しないことによって、ね、だけども 100% ほこりだらけだったのがようやく 80% になった、ようやく 70% になったって、 30% だけほこりが消えましたってね。だけどまだ 70% ほこりだらけだよねって言ってて散々やってきたんだけども、この人はどうかというと、ほこり関係ないでしょ。だってほこりっていうのは、汚れっていうのは反応することによってできてたんだから、この人も反応する意味がないから、だからこの人は最初から浄化されてるわけね。ですか。だからこうやって見ていくと、全てが理解できる。じゃあこれを、まあ、今日は阿弥陀様、阿弥陀仏っていうのが鈴木さんとか渡辺さんっていうとは違うよっていうね話、でじゃあ阿弥陀さんと私との関係一体何なのってね。私がいて、私と渡辺さんはああいうふうに、私がいます、渡辺さん向こうにいますね、そんな感じで私がいます、阿弥陀様がそこにいますって話なのかっていうと、そうじゃないですよね。私がいて、あそこに神様がいますって話ではない、ね、要するに私っていうのはどういうことでしたっけ？二重構造になっている、ね、ここに私がいて、その向こうに、外にも私がいて、でこのこっちの四角い世界はもう好きとか嫌いとか、もううじゃぐじゃの世界、認知が弱いっぱなしの世界、汚れっぱなしの世界、そういう私で、この私が何とか頑張ろうと、うーんとして、最終結論が許すことだったから、何とかこの人が頑張って許そうとしたわけね。この人が許そうとしたわけよ。わかる？ちょっとかわいそうすぎないですか？かわいそうじゃない？この人が許そうとするのは無理じゃないですか。この人が許せるわけないでしょ、ね、で私らの本質では外にある。そしたらそこには許しがあって、でこの人はこの世界をどうやって見ているかっていったらば、もちろんありのままに見てるし、反応しないで見てるけれども、許しの目で見てる。でそれを別の言い方をすれば、慈悲の目で見てるっていうわけね。だからこの人の本質は慈悲なんですよ、ね、でまあキリスト教的に言えばアガペですね。この人がね、この人アガペだから、この人の本質がアガペであり、慈悲である。ですか。この人の本質がで、慈悲を本質とするっていうのが何だったかというと、阿弥陀仏なわけね。だから私がいて鈴木さんがいます、鈴木さんによって助けられますなんて話であるわけがないね、そうじゃなくて、このどうしようもないボンブである私が同時に世界の外に出ていて、その世界の外からこの世を見たら、それは慈悲の目でしか見れなくて、でそれが本質が慈悲であるってこと。で本質が慈悲である存在って一体何かって言ったら阿弥陀仏ってことね。だからね、まあこれは浄土宗の住職さんに、ね、が一番のあれだけど、 まあ、例えば捨てないっていうね、普通はなんか捨てるじゃないですか、あこれいいです、あこれあこれゴミってね、ゴミ箱に捨てるってねなんだけどこの人は捨てないですよね。この中の全てのものを見ている、ね、で全てのものをあこの人好きだから、あこの人お気に入りだから、この人は救います、あこの人大嫌いだから、この人はいやあの救いません、そんな話であるわけがないね。この人にとってはこれが全部を救っていく、ね、でこの関係で、この自分っていうのはこういうふうな二重構造になっていて、この四角い世界のはどうしようもないポンプである、汚れ切って、この汚れ切った私がどうにかなるって話であるわけがない。だけどもその外にそういう慈悲で、を本質とするもう一つの私がいる、ね、話ね。だから当然この外にいる私を知るためにはやっぱりこの四角い中で絶望しなきゃいけないって話なんですよ。この中で何とかやっていけるんだったら別にやっていけばいいけども、そうじゃないですよね。この中でいる限りどうしようもないよね。だからこの中にいる限りはどこをどう考えたって苦しむしかないよね。でそのことを本当に悲しむ人ですね。だから幸いなるかな悲しむ人、悲しむ人はどうですか、ね、天国は彼らのものであるって言うんで生きるんですよ私じゃないよ、私が言ったら何の喧嘩根拠もないけども、イエス様もそう言われるわけよ。天国は彼らのものである、なぜここに本当に絶望したから我々はこの外へ出て出ることができる。だからこの外へ出るためにはこの四角い世界の中で本当に絶望しなきゃダメで、この本当の絶望っていうのはどうなってるかというと、この世界の苦しみは反応することだよね、だから解決は反応しなければいいよね、反応しないってことをもっと言い換えれば許せばいいよねってとこまで来て、どうしても許せない自分がいるってことで、でこのやり方は全部潰れたわけね。いいですか。でその時に不思議なことが起こって、もうこれで私はもう何にもうここまでやってこれでダメだともうダメじゃないですか、もうどうしようもないでしょ、他に手の打ちようがないわけですよ。全部の手を打ってきてそれでダメだったんだからね、最終試験、要するに最終試験に落ちちゃったって話なんですよ。最初の一次試験とか二次試験じゃなくて最終試験で落ちちゃった、そしたらもう終わりなんですよ、もう敗者復活ではないわけね。なんだけどもこの世界に絶望した時に私の本質はこっちだよねってことが分かって、まあ、ある意味敗者復活ですね、がある。じゃあこれはどういう人なのって言ったら、やっぱりこの四角い世界で徹底的に、真面目に生きてで失敗した人ですね。でこれを経ないとちょっと無理かな。でそうするとこの人はもうダメでこっちへ行くんだけども、その時に一番大事なのは、ああ本当に自分はもうダメなんだっていう深い絶望ですね。だからまあ私よく今最近難民キャンプって言い方するんだけども、だ自分が快適なアパートがあったらマンションは難民キャンプ行くわけないじゃないですか、なんであんなとこ行かなきゃいけないんですかってなるわけね。だけどもう住むとこないんですよ、職場もないんですよ、食べ物ないんですよ、今晩寝る場所ないんですよ、でね、もう帰るとこないんですよ、帰るとこないってなって初めて我々はね、国連が何か建ててくれた難民キャンプへ入れてくださいって言って入っていく、ね、そしたらその難民キャンプが実はお浄土だったっていうね、難民キャンプが実は神の国だったっていうね、そういう話なんですよ、ね、だからやっぱりこれはなぜ神の国に入るの難しいんですか、 こっちでどうにかなると思ってるからですよね。でこっちではどうにもならないってなった時に初めて我々はそちらへ行ける、ね、だからここのね地図を絶対に間違えないでください。こういうエレベーターで上へ行ったり下がったりって話とかね、なんか宇宙意識から何か生まれてきてどんどんこうのって、まあ、いろんななんか聞いてきたような聞いてきたような全部嘘です。あれば全部嘘ですね話をするんだけど全部嘘ですよ。あのだってこれこういうふうにできていないからね。あのでこの、正しい地図を使って、でも正しい地図も正しい読み解き方をしてください。でも実際正しい地図なのに間違った読み解き方をする人たちやっぱりいるんですよ実際のところ。あのまあそれが現地を知らないからなんだけども、現地をすればそういう読み解き方はできなくてね。はい、じゃあこれでこの間違った地図とね正しい地図の話をして、だいたい間違った地図を潰しました。で正しい地図だけど正しい地図の間違った読み解き方も一応潰しました。でそれで正しい地図の正しい読み解き方がだいたい見えてきたかなと思いますけども、まあ、まだねちょっと完全じゃないと思うから、またそれは瞑想しながらねやりたいと思います。はい、じゃあね、さっき読まなかった四愚誓願というのを読みますね。地上無辺誓願とですね、一緒に地上無辺誓願と煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏の無常誓願上修行無辺誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無常誓願上修行無辺誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無常誓願断。